シンガーソングライター C のシンガホリックレディオ。
はい、始まりました、シンガホリックレディオ。お相手のシンガーソングライター C です。よろしくお願いします。今日はですね、前回予告した通りですね、ゲストをお招きしてお届けしたいと思ってます。ザ・プラスワンスタイルのお二人です。どうぞ。
ボーカルのアダム・タカコ、
ギターの岸幸太郎、二人合わせて
ザ・
プラスワンスタイルです。
イエーイ、来てくれましたね。
ありがとうございます。
やっとって感じですかね。
なん
か
ね、やっとって感じですよ。でもね、本当にまあ我々の出会いはですね、はい、まず去年の歌ブリッジ、
そうでしたね、
のね、代々木でね、やった時に、はい、まあ、出演していただいて、
はい、
でその時はまあ初めてですよね。
そうですね、
はい、で、まあ、正直ね、あの時は結構大きくやったし、いっぱいいろんな人出たからね、あんまりその時はあんまりおしゃべりできてないと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、
その後のね、なんかこう打ち上げ的な、あれは何の会だ、打ち上げの会かね、忘年会かな、
忘年会、あ、
年末に忘年会
があって、忘年会ですね、
そうだね、はい、その時に結構ね、
じっくり
おしゃべりできて、
年齢層がちょっと近くということと、うん、なんとなく気持ちがこうね、意気投合するというか、
そうだね、まあ、アコースティックのね、感じも、まあ同系統というかね、
そうですね、
なので、
はい、
それでちょうど、その年は親友会オンザロック
で、
確か、
はい、
ね、結構出てたよね。
結構出てくれたよね。
5回ぐらい呼んでいただいたかな、3ヶ月連続とかね。
そうそうそう、
解禁に近くなるかと思ったけど解禁にはなんなかった、
なんなかったけどね、だからそういった意味ではね、かなりこう、
そうですね、
ね、それでワンマン
をね、
オープニングアクトもやってもらったし、
前座をさせていただいて、温めたつもりです。
いや、すごい温まってましたけど、でもその前にあれだもんね、インディゴイエローがだいぶ温めてくれたからね、
さすがですね、
逆に、温まった状態で、
やりやすかったですね、
そうそうそうそう、はい、
そうそうそう、だからまあね、すごくもう最近ではもうライブとなると、真っ先に声かけてる感じなんですけどね、で、ほら幸太郎さんもさ、
はい、
ギターうまいじゃん。
いや、そ
で、また独特のなんかチューニングがあったりだとか、
もう変態チューニングね。
どの辺からこうルーツ的にはどんな感じなんですかね。
インストゥルメンタルというかね、アコースティックのインストソロギターというか、押尾幸太郎さんって方がいまして、で、名前からしても知ってる人はもうすぐピンとくると思うんですけど、
まだこのシンガホリックレディオが、シンとハネッチのシンガホリックレディオっていうね、感だった時に、これのまあ仲良しのユートってやつがゲストで来たんですけど、その時もね、ユートがまずこう影響を受けたアーティストで押尾幸太郎さんを紹介してたんですよね、で、それが俺の中であったからね、
なんとなく事前情報的な、
事前情報的に俺の中に入っていて
あ、じゃあちょっと理解が早かったですね、理解してもらえるいただけるのがちょっと早かった感じですね。
そうそうそう、もうすごいんですよね、もう、
そうですね、
一人で何役もやっちゃうようなギターですよね。
これ楽譜があるんですけど、見ても分かんないんですよ、分かってないから、何これっていうぐらいな表記の仕方をされていて、
はいはい、
まずその読み方からね学んでいかないと、で、意外とコツつかんじゃうと楽譜見なくてももうすごい人はもう耳コピでできちゃうんですよね、基本がもうできちゃえば、それまではちんぷんかんぷん、何これっていう感じで、で、基本的なその奏法点がいくつかあって、それの組み合わせなんで、 意外と知っちゃうと、
あ、なるほどね、
結構その曲ねコピーするにしてもカバーするにしても、うんうん、時間が早いんですよね、うん、最初はもう半年ぐらいかかりましたからね。
あ、しかも基本形をマスターする
のに基本形で曲になるまで、でその後ってのはだんだん3ヶ月になり1週間でできちゃったり、
うんうん、
で曲増やしてったんですけど、
あ、
やっぱり基本がね、はい、できてれば、
じゃあもうなんかもうひたすら部屋でギターを弾くみたいな、うん、そういう感じだったんですかね。
仕事か寝るか飯かギターかみたいなね。 あと、ね、あ、寝る言ったよね、
寝る言った
そのぐらいギターは、うん、で今はそんなんがたたってこれですからね、肩痛くしょうがないですよね。
あ、なるほどね、アダムさんは、
はい、特に影響をされてるアーティストというか大好きなバンドさんはいるんですが、うんうん、だから歌を影響されてるとかそういうのは特にないですね。いいなと思う方はいろいろ聞いてきましたし、でもじゃあ誰かを真似したいとかコピーしたいとかそういうのは全然なかったです。
へ、はい、あれ曲はどっちが作ってるんだっけ。
あ、小太郎さん、小太郎さんが書いて、うん、そこに私が詩をつけるという形で、
はあはあ、その詩は誰かに例えばこう影響っていうかそういうのあります。
ないんですね、それも。
その詩の書き方とか
書き方
なんとなくこうスタイル的な
多分ないと思います。
へ、多分言っちゃうと企業秘密的ない
や、なんだろう、企業秘密でもないんですけど、最近はね、テーマを自分の中である程度曲が来た時にね、メロディーが来た時にこんな感じかなっていう世界観をイメージを自分の中で、絵とか写真みたいなイメージを自分の頭の中に置いて、そこに行くまでのストーリーを書くような感じが多くはなってきました。
事前に引き出し用意しとく感じですよね、最初。この曲のためっていうわけではなくて、うん、言葉として引き出しにそれをしまっといて、で音源を預けた時に
いろんな引き出しを引っ張り出すと。
なるほどね、
そんな感じかな、
はいはいはい、
結構とっ散らかってますけど頭の中が、
うんうん、
それをちょっと時間かけてまとめていって、なんとなく曲にしてしまう、
うんうんうん、でまあ独特のね、癒しの感じというか大人の癒しの曲というかね、そういう雰囲気が、まあ、あるんですけど、
ありがとうございます。
ちょっとねちらっと聞いたんだけどね、うん、なんかその必ずオープニングでやる曲があるとかないとか、
あー、うん、はい、
はい、そのエピソードなんかちょこっと聞かせてください。
スカイという曲ですね、うん、はい、
なんでそれを
なんで
オープニング、じゃ逆にオープニングじゃなかった時ダメだったの。
ダメだったのというかね、
まあその曲が伴奏の方のそのスイッチになってるんですよ。
あ、
その曲やんないとこう
スイッチが入らない。
スイッチ入んない。
じゃあ最後の方にやったら
最後に
スイッチが入ってもうライブ終わりみたいな、
終わっちゃって、ね、不完全燃焼みたいなねそれまでがやっぱりスイッチ入んないんで、
うんうんうん、
まともじゃないんですよね、
はいはい、
曲自体がもうなんかやっぱりその曲をやるとすごく乗れるっていうか、
うんうん、
1曲目で自分の今日のバロメーターが分かるんですよ。
あ、
調子いいなと思ったらそのまま調子に乗って2曲目3曲目っていける。
なるほどね、じゃあそのスカイをね、
はい、
皆さんにもね聞いてもらいましょう、
はいはい、では、ザ・プラスワンスタイルでスカイ、 どうぞ。
シンガーソングライター C のシンガホリックレディオ、毎月1日15日更新。
はい、じゃあですね、俺ほら皆さんも知ってる通り、死んじゃった猫ちゃんのね歌でミーシャっていうのがあるんですけど、
はい、聞きました、ね、
The Plus One Style さんも、うん、なんとかキャットとかあったよね。
あります、
なんとかがあって、
なんとかキャット黒猫の話でブラックキャットという曲があります。
はい、はい、猫好き。
はい、私は猫好きです。飼えないですけど。
なんで
アパートだから。あ、なるほど、ちょっと飼えないの。
うんうんうん、ペット禁止だ。だからでも ね俺もその若い頃飼った時はこう小学生が猫連れててもらってくださいって、もらわないと保健所行っちゃうんですみたいな感じ言われて、その時もまあ一人暮らしでね、アパートだったから飼っちゃダメだったんだけど、内緒で飼っちゃったんですよ。
内緒で。
そう、内緒で。
でもにゃーなんて泣くから慣れちゃうでしょ。ね、大丈夫だったんですか。
大丈夫だった。っていうかね、そこ、まあ、アパートっていうかこう鉄筋のマンションだったっけ、うん、賃貸マンションだったからまだそんなには響かなかったと思うんだよね。
う
ん、
そうですね。
でも、うん、ほらやっぱ匂いとかさ、やっぱつくじゃん。特に猫はさ。
猫はね。
ね。うん、でそこ出るときめちゃくちゃ怒られたよね。
飼えないから時々遊びに野良猫が、うんうん、遊びに来るんです、うん。その子にちょっとカリカリを内緒だよとか言ってちょっとだけあげて。一方的ではあるんですけど、ちょっと気になってる猫がいて、あの黒地に鼻のところがこう8割れっていうのかな、白くこうなってて、白い靴下を履いたような柄の白黒の猫が、うん、でよくおしゃべりをする猫なので、話しかけると必ず返事してくれる。それなのでちょっと何ヶ月間かちょこっとだけカリカリをあげて、何度か話をしてるうちにどうも女の子だったらしくて、赤ちゃん産んだのね、はい、同じ柄の子猫を、うん、私の寝てる枕元の外ですけどね、はい、植え込みに置いてっちゃった、うん、
あれれ
夜中の2時ごろピーピー言うから、うん、うわどこで猫が鳴いてるんだろうと思って懐中電灯持って見に行ったら、いつもそのカリカリをあげてる子とウリ2つの生後2ヶ月くらいかな子猫がいました、うん、もう顔見た途端にピーンときました。
どういうことなんだろうね。
あの子が置いてったのよ、私に預けたんだと思う。
あ
お願い面倒見てねっていう感じ。うん、飼えないのでそのことをあの私 Facebook やってるんですけれど、うんうん、Facebook に載せたらどうしても欲しいって言ってくれたお友達がいて、うん、取りに来てくれて、捕まえて今はとっても幸せに暮らしてる。
あ、それでも良かったね。
良かったです、
うん、その親猫もちゃんと分かったんだろうね、うん、
でね後日来たんですよまた、うんうん、なんだ子供置いてったでしょ、うん、って言ったらニャって言うの、ちゃんと返事するの、うん、でも安心してね、ちゃんともらわれて今は可愛がられてるから良かったねって言ったらやっぱり返事するんですよ。でももう連れてきちゃダメよって言ったらそこは返事しなかったんですね。
番組では皆様からのお便りを募集しています。新オフィシャルウェブサイトまでどしどしお寄せください。お待ちしています。
はい、というわけでね、いかがだったでしょうかね。
ラジオ楽しいですね、うん、
楽しいですよね、
はい、
あとおしゃべりですから、ね、
乗っ取っちゃうかと思いましたよ。
たまに俺にもしゃべらせろっていう空気感を出してもしゃべってますからね本当に
楽しかった。いや俺も、はい、結構こう一人でしゃべってると、うんうん、なかなかねネタも尽きたりとかあるんだけど、
そうです、ね、
ゲストに来てもらうとね楽しいね、
話がね、うん、弾みますからね。
そうそうそうそう、うん、ということでね、まあちょっと話は変わるんですが、
はい、
7月30日ね、
はい、
やっとまたやります歌ブリッジ。
そうですね、
第8回目ですけど、
すごい、はい、8回
ね、出てもらえるんですよね。
はい、
はい、会場はね、あの、はい、川越デパーチャーはワンマンのね時、
はい、
一 度ねもうステージに上がってるんで、
はい、
まあ慣れたもんじゃないけど、まあ、初めてよりはね、
そうですね、
やりやすいよね、
状況分かってますからね、
ね、うん、あそこ良かったよね、
うん、いいステージですね、ライブハウス、ザ・ライブハウスっていう感じ、
っていう感じですよね、
うんうん、
だからあのほら親友会オンザロックの時はどっちかっつったらこうライブバーっていうか、ライブハウスって感じじゃない、なかったでしょ、
感じ、
うん、
すっごくおしゃれな空間ですよ ね、
うん、だから逆にこうライブハウスみたいなところ も
がっつりライブハウス、
もともとがほらバンド畑でね、うん、ずっとやってきたから、うん、やっぱザ・ライブハウスみたいなところの方が本当は好きなわけよ、
うん、
これ、うん、なので
素晴らしい、
はい、皆さんもね、ぜひ7月30日川越デパーチャーお越しください、
お待ちしております、
はい、ということで今日はこの辺にしときましょう、
はい、
次回もまた元気にお会いしましょう。シンガーソングライター新のシンガホリックレディオ
でした。爽やか系からロック、バラードまで幅広いジャンルのオリジナル曲を中心にお届けする、インスト仕込みの空間系ギタリストと
クリアボイスのユニットです。
シンガーソングライターシーンの温かみが詰まったミニアルバム「レイ・オブ・ザ・サン」好評発売中、詳しくはシーンオフィシャルウェブサイトをご覧ください。 SCIN で検索。